お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからピリピ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はピリピ人への手紙1章9節から14節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ピリピ人への手紙1章の学びをしていますが、1章の9節。私は祈っています。あなた方の愛が真の知識とあらゆる識別力によっていよいよ豊かになり。私たちは愛らしくないものを愛すべきですが、同時にまた真の知識と識別力を持って愛すべきなんです。私たちの愛を四方八方にただこぼせばよいという意味ではないのです。識別力によって豊かにならなければなりません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。最初にロサンゼルスのダウンタウンで牧師として赴任したとき、そこにはそのダウンタウン地域の中を回って、教会の人たちや新しい牧師を特に食い物にする人たちのグループがいくつかあることがすぐにわかりました。ある日曜の朝、教会の働き人の一人が私のところにやってきて次のように言いました。先生と自分の救いについて話したいと言っている人がいるんですが、その時私は褒められたように感じました。この人は私と話がしたいんだ。彼は他の誰とも話そうとしないんだ、というふうに感じたわけです。そこで私は彼と話をするために彼のところに行きました。その頃には会衆は教会から去っていました。二人きりになった時、私は救いのご計画について彼に説明し始めました。彼ほど興味を持って聞いている人物は見たことがありませんでした。彼は私の聖書を取り、私が示す箇所を読みました。最終的に私は彼に、キリストを受け入れたいですかと尋ねました。涙が溢れて彼の頬を伝い落ちました。彼は、はい、受け入れたいですと言いました。私たちはひざまずき、そして彼が祈りました。二人が立ち上がったとき、私は間違いを犯しました。私は彼に、暮らし向きはどうですかと聞いてしまいました。そこで彼は言いました。申し上げにくいんですが、私のスーツケースはこれこれのホテルに置いてあるんです。でも、ホテルにこれこれの借金があるので、ホテルの人たちがそのスーツケースを取らせてくれません。さあ、このような場合、これを聞いているあなたなら、どのようにするでしょうか。あなたはたった今、ある人を主に導いたと仮定します。あなたはクリスチャンです。しかもあなたは牧師なのです。あなたは兄弟を愛し、助けてあげるべきですね。ですから私は彼にお金を与えて、自分は心が広いと感じていました。家内にそのことを話し、自分がとても気前が良かったことに気分を良くしていました。それからおよそ6週間後、私はその日の新聞に目を通していました。そして新聞の中にこの男の写真を見つけたのです。私は一体全体どういうわけで彼は新聞になんか載ったんだろうと思いました。彼は逮捕されたのだと書いてありました。彼はそれまでの6ヶ月間、ロサンゼルスで牧師たちを食い物にして生活していたのです。彼のコメントはこのようなものでした。奴らは世界中で一番の馬鹿者さ。 そして私はその中の一人だったというわけです。私はロサンゼルスのダウンタウンのトリニティメソジスト教会で牧師をしていた、今は亡きボブ・シェラー博士に電話をかけて次のように尋ねました。この人物は先生のところにも来ましたか？うん、来たよ。彼にお金をあげましたか？いや、やらなかったよ。彼はお金を欲しがっていたがね。でも私はここに長いこといるんだよ、バーノン君。ここにはしばらくいれば君も愛することができない人物がいるということに気づくようになるはずだよ。パウロは、あなた方の愛がいよいよ豊かになるようにと言っていますが、真の知識とあらゆる識別力によって豊かになるようにすべきなのです。何年にもわたってロサンゼルスの私の書斎に車で通うときに、私はよく主にこう申し上げたものです。私は今日新しい人たちに会います。彼らのことをよく知りません。私はある人たちのことは助けることができると思います。しかし他の人たちは私の背中にナイフを突き立てるような批判を浴びせることでしょう。主よ、私がその二つの種類の人たちを正しく見分けることができるように助けてください。どの人を助けるべきなのか示してください。実際この聖書の箇所は、クリスチャンがナイーブで騙されやすい人になることから救い出してくれます。クリスチャンの愛は、真の知識とあらゆる識別力によって豊かになるべきなのです。フィリピ人への手紙1章の10節。あなた方が真に優れたものを見分けることができるようになりますように。またあなた方がキリストの日には純真で非難されるところがなく、非難されるところがなくという箇所は、英語では人の感情を害することなくと訳されています。パウロがあなた方が真に優れたものを見分けることができるようにというとき、それはあなたが違うものを試してみる必要があることを意味しています。これはあなたの人生に対する主の御心と関係があると思います。私たちが行くことのできる道が二つ以上あって、決断をしなければならない時があります。そんな時私たちはどちらの道を進んでいったらよいのでしょうか。率直に言って私たちはわからない時があります。主は御使いを送って私たちに語られることもなく、私たちに信号を送るために赤や青の明かりをつけられることもありません。ですから主は私たちが主にある純粋な常識を使うことを期待しておられるのです。だからこそ私たちは違うものを試してみることが必要なのです。ある人が私に自分のビジネスのことを話していました。彼には二つの道が開かれており、彼は自分の決断について祈りました。一つを試してみましたが、うまくいきませんでした。一つがうまくいかないのが分かったとき、彼は十字路に戻ってきて、もう一つの道を試してみたと話してくれました。彼は言いました。その後私は主の御心を確信したんです。一つの道はうまくいきませんでしたから、そこにはもう一つの道だけが私に開かれていました。そこで私はその道をたどりました。それが正しい道だったんです。神様は私たちに違うものを試してみるべきだと言われます。実際神様はそのようにして私たちを導かれるのです。パウロはここで、偽物になってはいけません。本物、純粋なもの、優れたものになりなさいと言っているのです。 またここには非難されるところがなくとありますが、私たち罪人は人の感情を害することもなく、クリスチャンとしての生活をすることも、また神様の御言葉を述べ伝えることもできません。人々はパウロと彼の説教することに感情を害されたことを思い出してください。もし牧師が聖書をまっすぐに正しく述べ伝えているのなら、信者たちは自分の牧師のために熱心に祈らなければなりません。なぜなら、もし牧師が本当に神様の御言葉を伝えているのなら、必ずある人の感情は害され、そしてその人は必ずその牧師を非難するようになるからです。ですから神の御言葉を取り継ぐ牧師は、あなたのサポート、擁護、そして彼のための祈りを必要としているのです。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。私は数年前に映画スターの葬式を司式しました。その時私は神様の御言葉を回収にまっすぐに伝えました。そして葬式に出ていた群衆は私が言ったことを喜びませんでした。むしろ彼らは私を非難し、私に敵対しました。幾人かからは非難の電話まで受けました。テレビのニュースキャスターの一人一人が葬式の報告をしていました。ハリウッドは今日、今までに一度も聞いたことのないことを耳にしました。そのキャスターはクリスチャンだったと思います。でも私のメッセージは、その群衆のほとんどの人々の感情を害しました。そのように、クリスチャン生活と神様の御言葉を述べ伝えることは、誰かの感情を害さないではいないのですが、パウロが言っているのは、信者は非難されるところがあってはならないということです。最初にロサンゼルスのダウンタウンで牧師になったとき、私はジム・マクギネス博士に会いました。当時彼はシカゴにいました。彼は私にロサンゼルスのダウンタウンで牧師をするのは気に入っているかと尋ねました。そこで私は言いました。いや、私は確かに楽しんでいますよ。ものすごいチャンスだし、群衆が教会に来ますしね。でも自分を弁護することができないことに気づきました。私についてとてもひどいことを言うのを耳にします。すると彼は私にこんなアドバイスをくれました。それは大丈夫だよ。ただしそのひどいことの一つも本当にならないように気をつけたまえ。私たちは非難されるところのないものになることはできますが、人の感情を害さないでいることはできませんと、マギー博士は述べています。また、キリストの日にとは、主がご自分の者たちのために来られる時のことを指しています。この書簡の中で、敬虚のことが言及されるのはこれで2回目です。神様の子供はいつでもキリストがすぐに帰って来られるという光の中を歩まなければなりません。ピリピ一章の11節。イエス・キリストによって与えられる義の実に満たされているものとなり、神の御栄えと誉れが表されますように。義の実は聖霊の実です。聖霊が信者の生活の中に働き、御霊の実を結ばれるのです。パウロは御霊の実のリストをガラテヤ人への手紙の中で挙げています。ガラテヤ人への手紙5章の22節から23節。御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、 柔和、自制です。ピリピ人への手紙1章の12節。さて兄弟たち、私の身に起こったことがかえって福音を前進させることになったのを知ってもらいたいと思います。パウロは彼らにとてもはっきりと語っています。ピリピの信者たちがパウロが牢獄にいると聞いたとき、彼らは自分たちの牧師であるエパフロデトによってパウロにメッセージを送りました。そのメッセージとはおそらく次のようなものであったのではないでしょうか。お気の毒なパウロ兄弟、私たちはあなたに心から同情します。今あなたの偉大な宣教旅行が妨げられてしまいました。あなたは牢獄におられ、福音は伝えられていないのです。しかしパウロは言いました。見てごらん。私はあなた方に福音が確かに伝えられていること、そして私の身に起こったことが、福音の宣教を妨げたのではなく、実際にさらに福音を前進させることになったということを知ってほしいのです。さてパウロは、それがどういう意味かを明らかにします。フィリピ人への手紙一章の十三節。私がキリストのゆえに投獄されているということは、親衛隊の全員とその他のすべての人にも明らかになり、宮殿は実際カイザルの法廷でした。使徒の働き28章の16節にはこのように書かれています。私たちがローマに入ると、パウロは万兵付きで自分だけの家に住むことが許された。パウロは親衛隊のメンバーの一人に鎖でつながれていました。そしてこれらの男たちはローマの貴族で、カイザルの家族の一員でした。パウロが改心したとき、主イエスはパウロに次のように言われました。使徒の働き九章の十五節。私の名を異邦人、王たち、イスラエルの子孫の前に運ぶ私の選びの器です。パウロはこれまで福音を主に一般のローマ市民たちに伝えてきました。でも今、王家の一員たちがパウロに鎖でつながれていて、彼らに福音を語るチャンスが到来したのです。万兵の交代の四時間ごとに別の万兵がパウロに鎖でつながれました。その四時間の間にパウロは彼らに熱心に福音を語ったと思います。そして彼らのうちの多くがキリストを受け入れました。そのようにして福音はカイザルの家族に浸透して行きました。後にテルトリアヌスはローマ政府がクリスチャンが権威のある地位についていることを知って心配したと書いています。その中の多くの人たちは後に主イエス・キリストにある自分の信仰のゆえに死にました。これは自分の投獄は福音の前進を妨げたのではなく、彼がカイザルの家の者たちに直接福音をもたらすことができるようになったのだと言ってパウロが述べている証です。投獄によってカイザルの家の者たちにパウロが福音を伝えることができただけでなく、神様はさらにもう一つのことを成し遂げてくださいました。ピリピ人への手紙一章の十四節。また兄弟たちの大多数は 私が投獄されたことにより、主にあって確信を与えられ、恐れることなく、ますます大胆に神の言葉を語るようになりました。初代教会には、進んで出て行って、キリストのために証をする人たちが大勢いましたが、パウロが語るのを聞いた後、彼らは何か次のようなことを言ったのだと思います。私も主のために証をしたいが、パウロが語るようには証をすることはできないな。ですからパウロが出て行って福音を述べ伝えている限り、他の人たちは自分には価値がない、資格がない、パウロのようにはできない、あるいは十分に訓練を受けていないと感じたはずです。でもある日、教会が建てられていた中心地にパウロがローマの牢獄にいるのだという情報が届きました。その時多くの教会の中で人々はこのように言ったのではないでしょうか。パウロは牢獄にいる。彼はもう出てくることはできない。今度は私たち自身が福音を伝えよう。その結果として多くの人々が自ら福音を述べ伝え始めたのだと思います。おそらく数百人、あるいは数千人の人々がローマの街道に出て行き、家から家へと人々にキリストについて語ったのだと思います。ですからパウロはこのように言うのです。また兄弟たちの大多数は私が投獄されたことにより、主にあって確信を与えられ、恐れることなく、ますます大胆に神の言葉を語るようになりました。パウロの投獄には、彼が言及していない第三の効果があったと思います。これは歴史的な視点からしか得られません。パウロ自身は、自分の書いたものの重要性に気づいていなかったかもしれませんが、もしも彼が投獄されていなかったなら、私たちには獄中書簡は与えられていなかったのです。エペソ人への手紙、ピリピ人への手紙、コロサイ人への手紙、そしてピレモンへの手紙です。これら四つともみんな素晴らしい書簡です。もしもパウロが投獄されていなかったなら、これらの書簡はなかったかもしれないのです。もちろん主はこの教えを何か別の方法で私たちに与えることもおできになったでしょうが、でも主はこの方法を選ばれたのです。ですからパウロは自分の投獄のことをかえって福音を前進させることになったということができたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は福音の前進というテーマでピリピ人への手紙1章9節から14節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。